皆さんおはようございます。
おはようございます。
聖書を学ぶ会838回ヨハネ第一の手紙の第1回です。2017年3月3日ひな祭りの日ですか。ああそうね。いや、この前鈴木清純監督という映画、映画監督という有名な鈴木健二さんってアナウンサーがいましたね。あの方のお兄さんか お父さんかどっちかなんですね。そしてあの方がの名前が出てくると喧嘩エレジーという幻の名画って言われる題名が出てくるんですけど、それの原作を書かれた方が私の恩師なんですね。名古屋にいた時に随分お世話になって、家内もお世話になって子供もお世話になって、うちの息子だなんて言ってくれてですね、お世話になったんですけど、いろいろ教えていただきました。非常に繊細な方で、喧嘩エレジーですから、人生が喧嘩の人生を送ってきた人だったんですけど、でもどういうわけか私は可愛がってくださって、ああいうこう繊細な人は鈍感なものには帰っていいのかなと思って感謝しておりますが、あの人と出会ってなかったら名古屋に行ってですね、名古屋に住んでおられたんですけど、ですね、私もだいぶ違う、なんか人間になっていたんじゃないかなと、思いますけども、思い出しました。そしてその喧嘩エレジーというのは今や岩波の教養文庫ですか、あの中に新しくですね、入ってるんですね。もうえらい、感覚の鋭い方でした。ですから手紙一つ書くんでもすごくですね、神経使うんですよね。言葉の感覚とかそういうものがですね、鋭すぎてですね、こう鈍感なものはとても、ですから随分神経を使いました。といっても神経がないものですからあんまり繊細にはならなかったんですけど、そんなことで今鈴木清純監督というとそれが出てくるので、と思い出しているところであります。といって少し時間を延ばさないと、今回はヨハネによる第一の手、ヨハネの第一の手紙ですけど、これ一章はですね非常に短い1ページないんですね。そんなことで、少し伸ばして、このヨハネの第一の手紙というのはですね、紀元大体90年頃に書かれたであろうというふうに言われているんですね。ですからヨハネのもう最晩年と言ってもいいと思いますよね。で場所はエペソです。彼はエペソに住んだんですよね。そしてパトモス島ですか、あそこに流罪にあったりなんかして、そしてその戻った後だと思います。そしてですからエペソにはマリア様、マリアの教会っていうのがあるんですね。これはマリア様がそこに住んでおられたというそういう教会ですけども、っていうのはイエス様があれでしょ、このあなたの息子ですってね、言ってヨハネをですねにこのお母さんをマリア様をですね預けたという形になってるんですよね。ですから一緒にエペソまで行っていたというふうに考えてよろしいんじゃないかなというふうに思いますが、そのヨハネがですね紀元大体90年頃だろうと、まあいろいろ諸説あるんですけど、大体ですねイエス様より10歳、若いとしてですね、そうすると80ぐらいで書いたかなというような感じですよね。ヨハネはいわゆる殉教とかですね、なんかそういうことじゃなかったんですから、非常に長生きをした、最後の、人だったと思いますよね。その人が書いたものであります。そしてこの時代背景といいますか、それはギリシャ哲学ですね、グノーシス主義というですね、これがもうはびこって、そして教会も結構乱されたりなんかしていたんですね。どういうことかといいますと、簡単に言いますと精神だけが善であり、そして肉体は悪であるという、二元論ですね。精神と肉体の二元論であります。 そして肉は悪くてですね、この精神のみが善であると。そしてこのグノーシスっていうのはあれですね、ですか、霊知って言いますかね、霊知、霊的なこの知識といいますかね、それが与えられるとその悪から解放されると、人間はですね、そういう、まあですね、哲学ですね、ギリシャ哲学の一派ですね。そしてですね、そうなりますと精神のみが善で肉体は悪であるということになりますとあれですね、結局創造されたこの世界っていうのは創造物ですから、これだって悪ですね、悪です。そうすると神様がこの世界をお作りになったというふうに考えることはできないんです。神様がお作りになったら悪があるわけはないということになりますね。だから創造は神様によったのではないと、もっと過当なものが作ったんだと、こういうふうなこの考え方になるんですね。だからもう一つはですね、このイエス様はその神の子が肉体を取ったわけがないということになるわけですね。つまり神の知恵といいますかね、神の言葉なるイエス様がですね、この悪の肉体を取るわけがないというですね、そういう、まあですね、グノーシス神、加減論などとも言いますけども、結局ですね、まあキリスト教と合わないですね、考え方が合わないですね。でこれも哲学ですから信仰でもないんですね。しかし信仰の世界にもこれ入ってきたんですね。そしてまあいろいろ争いがあって、そしてこれをまあ結構この人たちが出ていったわけですけど、しかし出ていった後も外部からですね結構攻撃をかけてくるという、一時まあ優勢であったわけですね。しかしまあ2世紀になってきますと、もうあれですね、衰えていくという。でもキリスト教の信仰はあれですね、伸びていくわけですね。そしてですね、立派な神学者がアウグスチヌスなんかが出てですね、そして、まあ、世界宗教として、うん、ですね、三位一体説などという、あれを立てられて、そして、この世界に今広がっていった。そしてローマ帝国もキリスト教化されていったと、国の宗教として認めざるを得なかったという、そういうことになるわけでありますが、まあその前ですね、そしてそのグノーシス神に対してですね、まあ反論していると言いますかね、キリスト教の立場からですね、この書いた手紙、それがヨハネの第一の手紙というふうに考えてよろしいと思います。一章をお読みしたいと思います。新約聖書の376ページ、ヨハネ第一の手紙、一章一節。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て、手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れたので、この永遠の命を私たちは見て、その証をし、かつあなた方に告げ知らせるのである。そこまでにしたいと思います。初めからあったもの、これ初めからというのはですね、もう万物創造の前から、ね、創造の前から あったものですね。私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、これこそあれですね、この肉体を取っておられるイエス様のことであります。ですからこの弟子のヨハネはですね、一緒にね過ごしましたからね、伝道を一緒にしたりですね、叱られたりですね、褒められたりなんかしてですね、戒められたりして一緒に生活をした。目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉について。この命の言葉っていうのはですね、まあ、福音のメッセージそのもの、イエス様の 御言葉そのものですね、そしてこのお方はあの言葉は神であったっていうのがありますよね。でイエス様は言葉なる神であるということですよね、ですからイエス様の御言葉の中にあの偽りはないということですね。真理の言葉であります。そしてその言葉なるお方が、まあ、イエス様ということですね、命の言葉なるお方、ですね。そしてこの永遠の命を私たちは見てというのはイエス様、神の御子イエス様ということですね、を見てその証をする、そしてまたあなた方に告げ知らせるのであって、まああのですね、実際に一緒に生活をした使徒の、まあ、最後の生き残りですね、まあ、そういう立場からですね、この証をする、そしてまたあなた方にどういうお方であられたのかということを告げ知らせるまでやるということですね。でその次、この永遠の命は父と共にいましたが今や私たちに現れたものである。父と共にいました、父と対等のお方、父なる神様と対等なお方として存在し天におられた神様がですね、この今や私たちに現れた、つまり肉体をとってですね、この地上に来られたお方、それがイエス様であり、そしてそれは命の言葉であると、罪とかなんかそういうものを取り払って、そして、罪は死ですから、そこから解放して命を与えてくださるお方、言葉なる神、それがイエス様であると、こういうことになると思います。3節、すなわち私たちが見たもの聞いたものをあなた方にも告げ知らせる、それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである、ですね、それを、まあ、告げ知らせるです、ね、あなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである、まあ、あの信仰による交わり、霊的な交わりですね、そして私たちの交わりとは父並びに御子イエス・キリストとの交わりのことである、交わりというのは単に、この人間だけ、人間だけで、この神様なしでの交わりではないんですね、神様にあって神様の霊の中での交わりであります。父並べに御子イエス・キリストとの交わりであるということですね、キリストにある、まあ、命の交わりと言ってもいいかもしれないですね。キリストにあって交わりですね。ですからここに皆さんいらっしゃいますけど、これやっぱりキリストにあって一緒にこうやってあの席を共にしているわけですよね、ですからどっかの何ですか、サークルとかなんかそういうところでのこの交わりではないわけであります、キリストにある交わりであります。4節、これを書き送るのは私たちの喜びが満ちあふれるためである。そうですね、それこそこの交わりは霊的な交わりですね、キリストにある交わり、ですね、でありますから、これはですね、喜びが満ちあふれるためである。そうですね、まあ世の人々、まあ、もういろんな人がいますけど、世の交わりとは違う、まあ神聖などといいますかね、イエス様の中に共にあってその愛の中で交わっている、そういう交わりですね。ですから喜びが満ちあふれるためであると、クリスチャン同士の交わりですね、そこには喜びが満ちあふれるということですね。ご説に参りたいと思います。私たちがイエスから聞いてあなた方に伝える訪れはこうである。神は光であって神には少しの暗いところもない、ですね、神は光であるですね、神は光である、そして罪は闇なんです。罪は闇なんです。だから光は罪を追い出すんですよ。光なるイエス様は罪を追い出す、 追い出すといいますかね、取り除くといいますかね、そういうお方であるということですね。神は光ですから。であなた方に伝える訪れっていうのはですね、まあ、普通あんまり、日常生活では使いませんけど、あの消息とかですね、あるいはまたあの知らせとかいう意味ですね、あなた方に、伝える知らせはこうなんだということですね。これはもちろんあのキリストにある知らせですよね。6節、神と交わりをしていると言いながら、もし闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって真理を行っているのではない。そうですね、これは神と交わりをしているっていうのは光の中での交わりでありますから、光の中でですね、罪許された者としての交わりですね、同士の交わりをしていながら、もし闇の中を歩いている、闇の中っていうのは、まあ、肉的な欲望ですね、を持って歩いているなら、私たちは偽っている、これ偽は偽善だということですね、あって真理を行っているのではないということですね、イエス様光なる神様の下での交わりというのはですね、これはあの光の中を歩くわけでありますから、真理を行っているんだと、こういうことですね。7節、しかし神が光の中にいますように、私たちも光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ち、そして御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めるのである。ここにしましょうか。しかし神が光の中にいますように、神は光の中におられるというのも間違いないですね。私たちも光の中を歩くならば、その光というのは神様の光ですね。自分の光じゃないですね。自分の光だとハゲになっちゃうんですけど、そうじゃなくて、神様の光ですから、ですから真理であり、また愛であるという、そういう光ですよね。そしてこの光の中を歩くものっていうのは、結局はですね、兄弟を愛するものですね、兄弟を愛する交わりであるということですね。そして私たちは互いに交わりを持つというのは、教会員同士の交わりですね。教会員というか、クリスチャン同士の交わりであります。そして御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めるのである。初めから私たち清まっちゃってるわけじゃないですね。罪を持って、いるわけであります。しかしですね、この御子イエスの血、なぜ血なんですか。旧約時代でもですね、動物をこうほふって、そして血を捧げるというね、のがありましたですね。それはあれは代理なんですね。代理なんですよ。そして本物が来ちゃったの。本物は どなたかというと御子イエス様なんですよ。本物が来た、代理じゃなくて本物が神様のもとから送られた、神様が来られたんですね。神の御子が来られた。そしてそのお方が十字架上でですね、罪人を救うための犠牲としてですね、この身代わりとして命を捨てられた。それがこの御子イエスの血であります。そうすると全ての罪から私たちを清めるのであるですね。罪も咎もないお方ですね、光なるお方がですね、この闇の世においてですね、この人々の憎しみを受けて、そしてこの十字架にかかられたわけでありますけれども、しかし神のご計画はもうそこで終わらない。神のご計画はそうではなくしてですね、罪人を罪から解放する、その身代わりとして神様に捧げられたものであるということですね。ですから私たちはですね、イエス様の十字架っつったらもう本当にもう感謝以外の何物でもない。私たちはもう感謝、そして私たちのですね、人生を変えてくださる源であります。8節、もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。そうですね、 私たちのは、ね、罪を持っております。まあ、生まれながらにと言ってもいいかもしれませんね。それはあのアダムとエヴァの堕落以来ですね、罪を持って、生まれてき、そしてまたその人生を送るわけでありますが、ですから罪がないというならそれは自分を欺くことであると、これは偽善っていうんですね。そして真理は私たちのうちにない、それは真理ではないということですね。私たちは生まれながらに罪を持っているということですね。9節、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださるですね。私たちが自分の罪を告白するなら、告白しないとダメなんですね。告白が必要なんですよね。神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。告白し、そしてまあ悔い改めといいますかね、それをして、どうぞ助けてくださいと、救ってくださいと、許してくださいと祈るところにですね、この罪からの許しがあり、また不義からの解放があるということですね。十節、もし罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とするのであって、神の言葉は私たちのうちにない。罪を犯したことがないですね。罪をですね、この否定している人たちがいたんですね。それはまあ、あのグノーシスの人たちもそうですね。霊知を受ければ罪がなくなるというようなことを言っていたわけでありますが、それは神を偽り者とするのであって、神の言葉は私たちのうちにない。ですから神様の憐れみ、神様の愛によって、ですね、つまりイエス様の犠牲によってですね、この救いが来るんだですね。罪を犯した者もですね、それを自分の罪を告白してですね、そうすると神は真実で正しい方であるから、その罪を許して、すべての不義から私たちを清めてくださるというのが9節にありますけども、その通りですね。で、罪なんか犯したことないという、そういう人もまあいたわけですね。それは神を偽り者とするのであってですね、神の言葉は私たちのうちにない。神様の真理というか、真実というか、それを否定するものというふうに、考えてよろしいかと思うのでございます。とにかくこのようにしてですね、人間は、まあ、肉体、まあ、物質ですね、肉を帯びていますからですね、これはもうあれですね、悪であると。そして、この罪は、罪はこの闇でありますから、人間の力は闇であるという考え方を持って、そしてですね、霊知というのはですね、霊知を受ければですね、この霊知というのは、これがグノーシスという言葉なんですね。霊知を受ければそこから解放されるという、何かよく分かったような分かんないような、これ哲学ですからね、霊知を受ける、それがグノーシス神なんですね。ですから、もし罪を犯したことがないというならというのは、まあ、そういう形で霊知を受けたからというようなことで、もう罪がないんだと言っている人たちのことかもしれません。それは神を偽り者とするんだと、そんなことはありえないんだということですよね。ですから、この異端というのはですね、2つあって、一つはですね、キリストは人でないということですね。それからもう一つは、キリストは神でないという、こういうあの二つの面でのですね、異端が 現れるわけですね。それに対して、ヨハネはですね、まあ、この反論し、そしてまたそのキリスト教の本質をですね、愛という、愛の交わりというところにですね、見出していくわけですね。というとまだ33分しか言ってないですね。どうぞもう少し大丈夫ですか。ペテロさんですね、ペテロさんつってものなんですけど、お知り合いじゃないんですけど、ペテロたちはですね、ユダヤ教からまあ一応ね、分かれるって言いますかね、分かれて、まあ、キリスト教を備えられたわけですけれども、しかし彼らはですね、あれですね、割礼を受けるとか、そういうものをですね、認めていたんですよね。割礼を受けるとか、あるいはまたユダヤ人以外の異邦人と食事を共にするっていうのは一応いいんだって言いながら、パウロ先生と一緒にいる時にですね、ユダヤ人が来たらですね、異邦人と食事してるところでユダヤ人が来たらスッといなくなっちゃったんですよね。バルナバもいなくなっちゃったんですね。それは異邦人と食事を共にすることはいけないという、まあ、ユダヤ教の立法ですね、これに、従っていたんですよ。理論的にはね、それでいいんだと思ってたんだけど、その実際にユダヤ人が来るとね、そのなんていうんですかね、批判を恐れてだかなんか知らないんですけど、そうしてパウロ先生に叱られたんですよね。あれはすごかったんですね。ペテロが叱られちゃうんですからね。つまりパウロの場合はですね、割礼のない人たちをキリスト教徒として導いてるわけです。異邦人ですから、異邦人ですから、ユダヤ人じゃない、ユダヤ教徒ではない人たちが中心ですね。ローマ帝国内の、まあですね、異邦人を導いてるわけですね。そうすると割礼を受けてないじゃないですかね。割礼を受けてない、そこのとこで、割礼を受けてなくてもいいんだと、そんなの必要ないんだと、もうそこから決別してるんだというのがパウロ先生の、ですね、神学ですよね。ペテロはまだね、まあ一応それをに従ってても、結構ユダヤ人が来るとね、この正体を表しちゃうっていうか、そういうところがあったわけですね。それからもう一つ、ヤコブという人物、ヤコブの手紙ってこの間学びましたですね。で、あの人のこの手紙にはですね、行いということですね、行いということが非常に重視されているんですね。つまりクリスチャンになったって言ったら、その行いはどうなるのかと、行いがちゃんとしてなきゃダメじゃないかということ、これはまた真理なんですけれど、しかしそれをあまり強調していくと、旧約聖書っていうか、パリサイ人たちと近くなっちゃうんですよ。行いだ、行いによる救いだというのと近くなっちゃう。そうすると困ったことにまたなってくるわけですね。元に戻っちゃうわけですから。で、ヤコブっていう人は、まあ、もちろんユダヤ教徒の出身ですね。そしてイエス様が生きておられる間はイエス様を救い主として信じていなかった人なんですよね。弟気味なんですよね。ところが復活のイエス様に出会って彼は変えられて、そしてイエス様を救い主と信じるものになって、そしてしかも、まあ、イエス様の弟っていうこともあったでしょうし、また実力もあったんでしょうけど、エルサレム教会の、まあ、トップに登っていくわけですね。そしてペテロなんかは結構異邦人伝道なんかもしてるわけですね。マルコなんかを連れたりしてですね、そういうこの経緯があるわけですけど、そのイエス様の弟気味のヤコブはこの行いということをですね、重視したんですよね。クリスチャンとしてのこの行いっていうのはあるはずじゃないかと、ただ、ただ信じたから罪許されてよかったっていう話じゃないだろうと、変えられるだろうと、その行いも あれはまあ当然というのは当然なんですけども、それを強調していくと、じゃあ立法主義のユダヤ教とやっぱり近くなってしまうというところがあるわけですね。もう根本的にキリストの十字架によって罪許されたんだというところが希薄になってしまう。それに対してパウロ先生は信仰義人ということを言ったわけですね。信仰義人、つまり信ずるならばですね、この義と認められるということですね。信仰義人、十字架の父親によって罪許されたんだと、そういうふうに、そうするとその後どうするの、その後じゃあいいや飲めや歌えて、そう、まあ、そこまでいかないでしょうけど、そういうことで報酬に流れかねない。難しいですね、人間は。報酬に流れかねない、信仰義人で、あ、やった、もう終わったんだ、あとはもうどうやってもいいだろうって、まあそこまではいかないにしても、ちょっとその行いという、あるいは内面、そういうものをですね、軽視する危険性があるんですね。ですから、まあ言ってはなんですけど、マルチン・ルターのですね、系統にはやっぱりそういうものがやっぱ出てきてですね、弱さが出たっていうところもあるんですよね。まあ、あんまりそんな言わない方がいいと思いますけど、まあ、いずれにしてもですね、その十字架の父親によって罪許されたと、信じることによってですね、告白して、そして罪許されると、じゃあその後どうするのっていう課題は残ってるわけです。ヤコブのようにもう道徳的にね、努力しなきゃいかんというのだと、旧約聖書に戻っちゃう、ユダヤ教に戻っちゃう危険性がある。パウロ先生のようにですね、もうそこで終わったんだ救いはで、あんまりそっちを強調すると、その後の洗礼を受けた後の内面というのがあんまり問われなくなっちゃう。大前提はね、大前提としてあったとしても、じゃその後どうするんだ、これが課題であったと思うんですよ。それを使徒ヨハネは愛の交わりであると言ったんですよ。愛の交わり、愛の交わりによってですね、神の栄光を表すんだと、道徳的になんか立派にならなきゃいけないとかって努力することではないと、神の光の中を歩む者同士がですね、愛を持って交わりをする、これが大切なんだ、愛であるということですよね。愛の交わり、神の民一同との、まあ、愛の交わりですね、これが大切なんだと、で お互いに高め合っていくんだと、これがいうふうに、この一つのですね、方向を示した、すごいことだと思いますね。だからもういっぺんにパーンと全部このキリスト教が出来上がっちゃったわけじゃない。まあ、人間の知恵というものが入ってこないと、どうしてもイエス様の御言葉だけではわからない部分がありますよね。それをヨハネはですね、この第一の手紙で教えていると、これからまあさらに学んでいきますけども、そういうふうに考えていいんじゃないかなというふうに思います。そして、一つの、まあ、頂点に達するといいますかね、それはあれですよね、信仰義人なんていう神学はすごいですよね。信仰義人という、これはもう決定的にユダヤ教との決別ですよね。信仰義人、ユダヤ教は行いによる義だから、道徳教と言ってもいいですよね。行いですね。ですからもうこの手術にはですね、もう900メートルだか1000メートルだか以上は歩かないとかね、じゃあその着物着替えるのはどうなんだろう、帯締めたりなんかするのはどうだろう、子供が井戸の中に落っこっちゃったらどうなるとか、いろいろまあいろんなバカバカしい話がありますけど、そういうこの立法主義ですね、 そこから完全に解放されるという意味で、信仰義に信ずるだけで義と認められるっていうのはすごい神学ですよ、これは。だからその異邦人がその何ですか、割礼を受けていなくても何の問題もないんです。心の割礼ですから。しかしそれやってしまうと、じゃその後どうするか、それを受け入れてやったって言ったのはいいんですけど、その後どうなるか、その後高められまた清められていく必要があるのではないか。それはどこにあるかといえば、そのですね、この神の民一同との交わりの中にある、愛の交わりの中にあるんだと。その中で、さらにこの愛が育まれていくんだと。神にある愛がですね、ということですよね。大体人間誰でも程度の差はあれ自己中心ですから、その自己中心からこの愛っていうのは今度は他者を認めるということでしょ。他者を愛するってことですね。自分を愛するのは自己愛っていうのもありますけど、他者を愛するっていうのは人間の本性、自己中心から、解放されるということですよね。それがこのキリストクリスチャンのこの進むべき道であるというのが、このヨハネの手紙の趣旨であるということができるんじゃないかなというふうに思います。自己中心ですよね。これはなかなかね、大変です。自己がなくなってしまうとこれまたいけませんからね。でも自己中心で、これキリスト教は自己中心からの解放というふうに言ってもいいんじゃないかと思うんですね。罪の根幹は自己中心というふうに言ってもいいんじゃないかと思うんですよね。そこからどれだけ愛によって解放、その自己中心から解放されていくかというところが一番のこの何ですかね、眼目であるというのがこのヨハネの手紙の趣旨であろうというふうに思うわけでございます。と言っている間に、ちょうど時間もよろしいように少し早めで喜ばれるというような時間になってきましたので、とにかくこの1ページないんですからね、少しなんか余計なことまで言ってしまったかもしれませんけど、しかしですね、このヨハネの手紙はすごいですね、内容がね。福音書もヨハネの福音書はすごいですね。私はもうそう思いますね。でもそういうふうにしていろんな人がいろんな側面からですね、私たちに教えてくださっているから、この聖書はありがたいですね。でもあれです、命の言葉、これはもうイエス様から来ているですね。イエス様そのものが言葉なるお方である、命の言葉なるお方であるということですから。言葉は神であったってあるでしょ。ちょっと読んでみましょうか。ちょっとまた15分前はちょっとなんか手を抜いてるような感じもしますので、ヨハネ福音書ですね、135ページ。あ、そうだ、このレジュメも何にも見てませんでしたね。これを見た方がいいですね。ここに書いてありますから、初めからあったもの、ヨハネ福音書1章の1節から5節、ここにあります。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ほら、イエス様は神であった。イエス様はですね、初めに、だから万物が作られる以前から存在しておられたお方ですね。そして神と共に、父なる神様とご一緒におられたお方、そして言葉は神であった。でこの言葉は初めに神と共にあったですね。全てのものはこれによってできた、創造主です。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかったですね。これがヨハネによる福音書の冒頭のすごい言葉ですよね。イエス様は光なるお方として、 ですね、この地上に来られた。そしてですね、この光を消しちゃいというんで十字架にかけたんですよ、この世は、憎しみを持ってですね。しかし闇はこれに勝たなかった。イエス様は復活されたでしょう。そして今もですね、天に、おられて神の右の座におられるというのがイエス様です。闇はこれに勝つことができなかったんです。その次お読みしますね。キリストは世のもといの置かれた時とそれ以前に存在した神の言葉であり、ですね、ですからイエス様が言われることはそのまま真理であり、そしてまたそれが実現するわけであります。父なる神と共に対等におられたお方である。すべてのものはこのお方によって作られた。この言葉なる神様が人となられたお方、それがイエス・キリストである。そしてこのお方は人の光であった。そしてこのお方はいつも闇の中に輝いている。神の形に創造された人間は罪を犯してその形を破損してしまって闇の中を歩いている。しかし闇の力がどんなに強くても神の言葉が放つ光は闇を征服してやまない。なかなかいい文章を書きましたね、私も。もう自分で言ってちゃしょうがないんですけど、言葉はロゴス、道理ですね。言語として外に表された道理のことなんですね。言葉っていうのは言葉であったっていう、ね、道理とも訳せるんですね、ロゴス。それから私たちが聞いたもの、人となられたキリストから聞いたもの、人間の領域に入ってきた神の御子キリストから聞いたもの、メッセージですね。イエスは神のメッセージの説教者であると同時にそのメッセージそのものである、言葉なるお方ですからね。イエス様が語られることは全部真理、神の言葉です。イエス・キリストのメッセージはイエスと同一のものであり、イエスは言葉なる神である。目で見たもの、受肉したして人となられたキリストですね。言葉が人となられたお方、イエス様であります。よく見て手で触ったもの、ヨハネは人となったキリストと直接生活をお共にした人でありました。まあ、そのところちょっと次の命の言葉に行きましょう。イエスは霊的命の源泉である。神が信じる者に与える霊的な命は神ご自身の命と同じ永遠の性質を持ち永遠に続くものである。イエスは福音そのものであると。でこの永遠の命は神と共にいましたが今や私たちに現れた。イエスは人々に対する神の光の受肉であったです。光のあるお方が人間となられたということですね。そしてその関連の言葉が3つあります。ヨハネ8章の12節、イエスはまた人々に語ってこう言われた。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろう。皆さん大好きな言葉だと思いますが、それからマタイ4章の16節、暗空の中に住んでいる民は大いなる光を見、死の地、死の陰に住んでいる人々に光が昇った。イエス様ですね。マタイ5章の14節、あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。なんで私たちが世の光であるんですか、あるんですか。それは、はい、神様の光、イエス様の光を受ければちょうど月が闇夜に輝くようにですね、私たちもこの世の光となることができる。世っていうのは暗闇です。罪のようです。その中にあって輝くことができる、隠れることはできない、照らされていますから。そして、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めるのである。ヘブル書の9章21-22、彼はまた幕屋と儀式用の器具一切にも同様に血を振りかけた。こうしてほとんど全てのものが律法に従い血によって清められたのである。血を流すことなしには罪の許しはありえない。すごいですね。イエス様の十字架に寄ってるわけですね。でイエス様の血はですね、 清めの地であり、そしてまた許しの地として捧げられたものであります。ペテロの第一の手紙1章の18-19、あなた方が先祖伝来の空疎な生活からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものによったのではなく、傷もシミもない子羊のようなキリストの尊い血によったのである。十字架の血ですね。ローマ人への手紙3章24節、神はこのキリストを立てて、その血による信仰をもって受くべきあがないの供え物とされた。それは神の義を示すためであった。これもいいですね。あがないのですね、供え物ですね。罪から解放をしていただくための供え物としてイエス様は備えられたんですね。ということで、なんか結局時間が減っちゃいましたね。みんなを喜ばせてすみませんでした。ちょうどよろしい時間かと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。私たちは本当に主の憐れみによって、そして主をイエス様を救い主としてお受け入れすることができました。このお方は私たちのために十字架にかかり血を流し命を捨ててくださったお方でいらっしゃいます。そしてこのお方は神の子であられました。ですから主を本当にこれは罪のような犯した大きな罪であります。しかし主よ、このイエス様は神の御子であられましたから、永遠のあるお方でいらっしゃり、そしてよみがえられて、そして今も天に昇られ、そして今も主を天におられ、そして私たちを迎えてくださる主であります。どうぞ主よ、私たちをどうぞ清めてくださって、私たちもこのクリスチャン同士の愛の交わりにおいてどうぞ成長していくことができますように、自己中心からどうぞ少しでも解放してくださって、良い交わり、主にある交わりをすることができますように助けをお与えください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。